はい、始まりました。本日のアルケミストインタビューゲストはタロットリーダーのエマさんです。エマさん、よろしくお願いします。
お願いします。
いやいや、私も今日ねめっちゃ楽しみにしてたんですけどね。エマさんと私ちょっと最初に慣れ初めをお伝えしておくと、なんでしょう、パンダ生態院のね、神戸のパンダ生態院のパン長さんと私もちょっとね、いろいろおつながりがあってですね、そのパンダ生態院のパン長さんといろいろタロットのイベントされてたりとか、インスタグラムでね、ライブされてたりとかしましてですね、まあそのお話とかお人柄が非常に面白いというか、こうなんかミステリアスなんだけど、そのメッセージとかがね、すごいなんか冷静でありながら、すごいこう深いところから、こう静かにこう、メッセージを上げてくれて、でその目の前の人に対してなんかちゃんと届けられるようにちゃんとこう愛でラッピングしてっていうような、なんかそういう印象がねすごくあって、うん、で実際にね、私を里帰りした時にね、イベントをお邪魔してお会いしたりとか、あとオンラインでもね引き続きすっかりね、エマさんとパン長のねタロットギャザリングのファンになっちゃってね、お邪魔したりとか しております。はい、そんなわけでタロットリーディングをね生業にされてるエマさんなんですけど、じゃあ簡単にそのエマさんの方からですね、自己紹介というか、最近どんな活動されてるのか教えていただけますか。
はい、私はそうですね、大阪に住んでるので、まあ、大阪から三宮ぐらいの間でタロット鑑定とか講座とか、あと今言っていただいたタロットギャザリングっていうイベントをやってます。はい、2017年からしてます。
おお、じゃあもう7年近く、6年7年ぐらいっていう感じなんですかね。
そうなんですよ。でもいつももう3年ぐらいの気分でいるから、
そうなんです
、3年のペースぐらいで言っとこうかなっていつも思って
本当なんかずっとやってそうっていうか、前世からずっとやってそうな雰囲気ですけどねエネルギー的には
そうですね。で、
なるほど、
言いますと、そうですね、
なるほど。あとはそのタロットカードだけじゃなくて、そのルノルマンカードのね講座をされてたりとか、まあ、イベント個人セッションとね、いろいろね、イベント出展されてたりとか、まあカードリーディングっていう世界にね、エマさんがどういうふうにね出会ったのかっていうところで、ちょっとねお話今回ね深掘りさせていただけたら嬉しいかなというふうに思っております。ちなみにね、ちょっと私聞いてみたいんですけど、この今の今日のエマさんをタロットの大アルカナで例えると何のカードですか。
なんかな、今日は引いてないから実際は分かんないけど、そうですね、まあ、なんだろう、多分どのカードでも語れるんですけど、
お、
今全体的に言うと多分ね愚者かなと思いますね。
今日は愚者ですか。
その自分でこうつい喋るのが苦手だから、ちょっともうちょっとこうしようとか、ちょっとこういろいろ考えたりするけれども、もうそんなことどうでもよくってって感じですね、きっとね。
ナンバーがねついてな、愚か者のね始まりの無限大のなんていうかね、無限のポテンシャルが、
かなって気がします。
いいですね。私愚者のカードすごい大好き
、いいですよね。
ね、愚者でいきましょう。
愚者で、
ありがとうございますどんな冒険が始まるのやらという感じでね、ちょっとね1時間ぐらいお話を聞きしたいなと思っております。はい、まずですね、ちょっと時系列でというか、まあいろんなね魂の旅をね、過去から現在にね至るまで魂の冒険されてきて、そして今ここからね、また今日も愚者のねカード気分っていうことで、本当に常に新しい冒険ねしてらっしゃると思うんですけど、まずその子供時代ですね、どんなお子さんだったのかなっていうことで、なんか空想の世界がねすごい好きだったんだっていうお話聞いたことあるんですけど、どんな子供ちゃんだったんですか。
そうですね、私アイさんにちょっとだけこうこんな感じだったっていうのをね先にお伝えしたけど、全部忘れちゃったから、今目が分
かって愚者の気分で
なんですけど、私はなんか性格もあるけど、感情的に 子供の時もずっとおじいちゃんとおばあちゃん家に小学校までまでいたっていうのがあって、
うん、
なんかね本当に自分がよくわかんないし、なんかこういつもいる場所が自分のいる場所かどうかもわからないし、
うん、
っていうなんか本当に今思っても不思議な感じだったし、でも周りから見ると多分あのおじいちゃんとおばあちゃんに育てられてるから、
うんうん、
なんかこうエマちゃん結構できないこと多いよねみたいに思われてたと思う、心配されてたと思う、うんうんうん、だったんですけどね、多分すっごいいろんなこといつも考えてたし、とりあえず考えてもいてたし、もう空想の世界に来てみたいな、一人で遊ぶ方が好きだったからですね、
なんかもともとそういう不思議な世界というか、なんかこうスピリチュアルっていう言葉はその時ね、うん、あったかなかったかっていう感じですけど、うん、不思議なこととかなんか好きだったんですか、妖精さんとおしゃべりしてたとか、なんかそういうのってあるのかな、うん、
なんか妖精とかね多分あんまり知らなかったと思うんだけど、そのおじいちゃんとおばあちゃんがもうめっちゃその昔の人だから、うんうん、あんまりそのおもちゃもがいっぱいあるわけでもないし、そういうのがないから、うん、そういうの知らずにいたけど、なんか普通に多分子供ってあの寝ててもなんかこう見えたりとかするじゃないですか、
うん、手
の
中に、うんうん、
だからなんかそういうのを普通に当たり前だとか思って、
うん、
なんかで楽しかったりとか、
うん
うん、そうなんかありますね、自分でそのただこうやってやるかもしれないけど、なんか一人で遊びに、下町だから外一人で行っても あんま心配されなかったんで、こうフラフラ歩いて行って、あーって道が分かんなくなって、あれこんなとこに線路があってとか、で後から考えたらそんなんなかったりとか、
だ
から
そうなんですか、あ結構迷い込んじゃってたんですね、知らないうちに。
そうなんですよね、だからまあこれを冷静に見る人が言ったら、あ病んでたのかなって思われるかもしれないけど、うん、でも結局普通に育ってるから、まあ、
うん、
かなと思うんですけどね。
なるほど、なんか一人で過ごすのがね、うん、お好きだったからこそ、なんかちょっとしたこの風景とか出会った、なんだろうな、そのなんていうのかな、うん、木とか水と池とか、なんか線路とか、うん、なんかそういうものに、うん、なんていうのかな、ストーリーを見出すっていうか、そこに没入するとか、うん、なんかその世界に入り込んじゃうっていう、うん、なんかまあタロットもね、その一つ一つの世界観があって、うん、そこから本どんな物語を読み解くかっていうのは、やっぱりその人それぞれのね、あれって説明書を読むっていうあれじゃないじゃないですか、うん、これが出たからこれっていう、うん、全部をあの読み解いていくっていうことだと思うので、うん、なんかそういうところから培われてきたのかなっていうふうに想像しております。
そうかもしれないですね、なんか、うん、そうかも、うん、なんか子供の時に好きだったのって、うん、本当本読むとか、なんかその小学校上がってないけど本読むとかが好きだったり、うんうん、
ちなみにどんな本好きだった？
そう、なんかね、あのお姉ちゃんが、お姉ちゃんは親と一緒に住んでたんだけど、うん、たまに親の家に行くんで、そこで本を借りてくるんだけど、なんか本当にいろいろ、普通にシンデレラが一番好きだったけど、
うん、
お姉ちゃんの本で、あのレイ・ミゼラブル、アームジョーとか
ね、
学生、はいはい、がまあ読むような本とか、うん、でもそれを借りてきて、読んでたりしてて、ただもう無常って言葉がわからないから、おじいちゃんとかに、ね、無常ってこう何って聞いたり、じゃあそうそう、あかわいそうってことだみたいに教えてもらって、あ
ちゃんと教えてくれてたんですね。
でもそれがでも本当なんか今思ったら不思議だけど、幼稚園ぐらいでも読んで、幼稚園の子供なりに結構いろいろ感じるし、
うん、好きだったかな。へえ、幼稚園でアームジョーを読むってすごい。おませというか、なんというか、でも、やっぱりその。
今だから、ね、言えるけど。
うん、 でも何かしらその読めない感じがあったとしても感じるものとか、その主人公とかね、登場人物の心の内とかを多分感じてたんでしょうね。
ですね。なんだろう、
すごい。なんかそれって多分アーム城とかどんな話だったかって、まあ、私も今思い出してたんですけど、まあ、単なる子供向けの、まあ、シンデレラとかね、白雪姫とかもちょっと深掘りしていくといろいろね裏があったりするけど、まあ、いわゆる子供向けのそういう おとぎ話よりももうちょっとこうレイヤーだいぶねこう深掘ってるじゃないですか、アーム城とか ね、あっち方面まで
文学の理不尽さとか、今思ったらね、理不尽さも描かれてるし、なんか、その本当に無条件に助けてくれる人いたりとか、そんなことを子供だけど多分結構感じてたのかもしれないですよね。
そうでしょうね。
したのかな、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんがいるからと言ってちょっとこう見下すようなお父さんお母さんの人間とか、扱いが変わるみたいなっていうのも感じてたし、そんなことないって人もいるし、だからなんかそういうのとかもすごい思ってたのかなと思って。
なるほど。じゃあちっちゃいとこ時からね、ご自身の環境と、あとまあその物語の中から、本当にいろんな人の人の世のねあれこれというか、で人の心のあれこれっていうのすごい、いやその時からやっぱり培ってらっしゃったんですね。私非常に納得しております今ありがとうございます。で子供時代、まあ、そういうね、あの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのね愛情に育てられて、まあ、助けてくれる人もいてっていう、そうで空想の世界に自由に羽ばたいてっていう子供時代から、あとまあ小学校中学校とね、まあ、多感な時期に進みますけど、そのあたりはどうだったんですか、そのまますくすくと。
そうですね、なんか多分その幼稚園卒園するまでが一旦の区切りで、そんな結構ふわっとした一人で考えてるけど、外に出さないんだったけど、小学校になったら西宮に引っ越して親と暮らすようになって、いきなりこう都会にやってきて、なんかいきなりちゃんとやんなきゃいけないみたいな、あのアルプスっていうのが町に行ったみたいな状態になって、
愛知が町にね、大変なエピソードでしたよねあれね
本当にめっちゃシンパシー感じてたけど、でだから多分小学校3年ぐらいまではもう大変怪人のように一生懸命朝から服着て、ご飯食べて、ご飯食べれない、学校行けないとか、
ちゃんとしなきゃみたいな。
そうなんですよ、なんかおじいちゃんおばあちゃんだから甘やかすではないけど、食べれないならまあ食べなくていいとか、親は若いからやっぱ朝からちゃんと食べなさいってなると朝から食べれないとか、でも昼給食は給食で食べれない、みんな掃除しらしてもまだ一人で食べてるとかそんな3年生ぐらいまでで、4年生ぐらいからみんなと合わせてできるようになって、でだから自分もちょっとほっとしてたところは子供なりにみんなと一緒にできるから、あったけど、今大人になって思ったら、やっぱりその合わせられなかった時の方が自分らしくって、純粋な感じはするなってふと思う。合わせられるようになって、なんかちょっと周りにも認めてもらえたりできるようになったけど、やっぱりちょっと自分はなくなっていってた気がする。
なるほどね。なんかやっぱり社会に出て大人教室、まあおじいちゃんおばあちゃんのねお家から教室に行って、クラブに行ってとか、そのコミュニティがどんどんね広くなりにつれて従って、やっぱりその純粋なだけ自然のままの自分じゃいられないっていうところで、周りと合わせるとか、本当に自分は全部こっち行きたいんだけどなとか、この服着たいんだけどなとか、食べたくないんだけどなって、そういういろんなね、あの幼い頃は発せられていた声っていうのをちょっとずつこうね封印してきたこともね、きっと、まあ、誰もがあるかもしれないけど、きっとね、マさんの場合すごいね心の深層まで潜ってたと思うので、子供の頃からねなんかねそういう時代だったんですね。なるほど。でもちょっとずつハイジも大阪の下町で育ったハイジも都会に出てきて、
出てきて、うんうん、でまあでもそういう世界を知ったら知ったり友達ができたりとか、うんうん、違うやっぱり楽しみもできたから、まあ、今思ったらそれもやっぱり良かったし、
うん
ね、なんか、うんうん、中学高校は私学だったので、
うん、
親は私のペースだったら公立中学では無理だろうと思ってみんなについていけないと揉まれるっていうのは無理だってことで、うん、私学に行って、で私学もまた自由だったから、うん、本当にまたちょっとこう戻りつつみたいな、
あ、ここは別に
やってるみたいな、
うんうんうんうん、
って感じだったかな。でもやっぱ働きましたら、一番もうバリバリなんかやってて、なんかある意味自分では私こんなに結構ちゃんとできるんだみたいに思ってやってたけど、まあ、今思ったら一番こう閉じてやってたんだろうなと思って、
なるほど。
って感じで、
ハイジのね、自分を隠してね大人としての、大人の社会の一員としての自分を生きてた、うん、そんな時代もあったということなんですけど、そのエマさんがねタロットと出会った時ってどれぐらいの時期だったんですか？
私すっごい遅くって、占いとか全然行ったことなかったんですよ、若い時、
うんうん
うん、全くなくって、うん、なんかねいきなり仕事中に、
うん、
お昼休みかな、あ、占い行こうって急に思って、
なんか悩みがあったとかじゃなくて？
悩みはね、あったんですけど、うん、あったけど今まで占い行こうっていう選択肢、うん、そういう
チョイスがなかったのに、
あんまり人に聞こうとか相談しようもなくって、うん、いつも一人でこう考えてたんだけど、うん、なんか急に占い行こうかなと思ったら、いや本当に行きたいと思って、でパートさんたちにすいませんって、私ちょっと占い行きたいんで
正直に
すいません、なのでちょっとあともし5時で終わんなかったらって言ったら、みんな別に残れるって言ってもらえたんで、
うん、安
心だって言って、
うんうんうん、
でそこからこう調べて、あ、三宮でみたいな、でその時に、うん、そうなんですよ、多分何の占いか分かんないけど行って、まあ、タロットがもうほとんどだったから、
うん、
先生だけど、うわタロットカードって一番なんか怪しいと思ったけど
そうなんだ、
これなんか言われてもなと思ったけど、まあでもいいかと思って、うん、でしたらすごいなんかカードの絵がパーッと広げられて、やっぱり、ね、そういうのが好きだったんですよね、もう絵を見て、うんうん、なんでこういうことを言うのかなとかが気になっちゃって、うん、そこからですね、う
んうん、へえ、やっぱその絵から紡ぎ出されるその対話っていうかストーリーっていうのに、そこに惹かれたっていうことなんですかね、いろいろある中でね、
うん、なんか生年月日とか、生年月日とかってやっぱり決められちゃってるから、
うん、そうですよね、計算でね、
そう、でもタロットカードって引くたんびに違うしと思ったら、
うんうん、
でなんでこれのことを言ってるのかなとかが気になって、
うん、
でそれで勉強したいと思ってネットで、うん、もう検索みたいに
調べて、ああそうなんだ、うん、じゃあ単純に、あ、タロット占いって面白い、またこの先生のところに読んでもらいに行こうじゃなくて、私が読みたいっていうふうに最初から思ったってことですか？うん
うん、そうですね、今思ったらね、本当、うん、その先生とこにもう一回行こうっていうよりは、うん、もう一回行こうとは思ったんだけど、うん、行った時にもちゃんとこうカード見てて覚えて帰ろうと思ってて、
うん、ああもう学びの姿勢ですね
覚えて帰ってまたすぐ調べて、とか思って、なんかそのためにちょっと占いにその後、うん、たまに行ったりしてたって感じかな、
う
ん、
あ、まあ、
じゃあもう欲しいのもあるけど、
うんうんうん、偵察ですね偵察って なんか受け身でメッセージもらうください、解決してくださいっていうのではなくて、本当どうやってやってるんだろう、どういう答え返ってくるんだろうって、そういう目線視点で、
そうですね、多分疑い深かったからそんなに言われたことを全部真に受けないみたいなとこもあったんかなと
思って、そこから学びが始まったんですね。
最初はそこかな、
それからどういうふうにこう学びを深めていかれたんですか。
それからいろいろ調べてたら、みんななんか読み方バラバラで、感性とかももちろんあると思うけど、明らかになんか違うとか、なんかだんだんこういっぱい見てたら分かるようになってくるじゃないですか。その時に最初に見つけたあの占い師さん、もう占い師さん辞めてる先生だけど、ブログがすっごい面白くって、でその中で泉先生、私が習った先生のイベントの記事があって、あ、行こうと思って、で行ってみて、で実際に泉先生を見て、この先生から習おうと思って、
ああそうなんだ。へえ、なんか本当数たくさんねいらっしゃいますけど、その中でもね、今でもね先生とはあのご縁ねつながっていて、イベントねオーガナイズされたりしてらっしゃいますけど、なんかそれもなんかちょっとね運ばれてきたというか、あのね、なんか導かれて招待されてたんですね、タットの世界にね。
そうね、
な
んか泉先生がすごいこのスピリチュアルなことを言わない、普通のことしか言わないんだけど、どっちかっていうとあの、ホロスみたいな、ホロスで龍玄さんとストラさんを足して割ったような感じが泉先生みたいな。
あ、そうなんだ、好みかもね私。
話を聞いてるとやっぱりあの理解ができるっていうのもあるし、理屈があるっていうところもあるし、でも理屈だけじゃないよってことも言ってるし、なのでもう本当にその自分のなんか好きなものがピタッてなった。すごいなんかタロットがものすごく素晴らしいツールですとかっていう先生だったら、その時点でまた疑いに私多分かかったと思うんですよ。別にタロットが一番だからとか、私占い師になっても言えないなとか、一番とかないしなとか、もうそういう理屈っぽいことを考えちゃうけど、リズムでそういうのもないから、その意味で信頼もできるし面白かった。今でも
全
然面白い、
そうなんだ。もう学び深めるのね、なんかこうゴールがないっていうかね、どこまででもこうね深み真実にね近づいていけるっていう感じですよね。なんかその泉先生とのね出会いで、まあタロットの世界ね、どんどん広げて深めていかれて、でなんかエマさんがねおっしゃられてたのが、なんかその先生に出会って、その普通なんてことはないんだっていう、その愚者の世界、まあ今日もたまたま今日の気分は何ですかって言った愚者のカード選ばれたんですけど、その愚者の世界を先生と出会って知ったんですっていうのがすごい印象的だったんですけど、このエマさんにとってこの愚者の世界っていうのはどういうイメージ、どういう世界観だったりするんですか。
ですね、なんか愚者の世界っていうか、あの勉強しだした頃ってもうめっちゃ仕事してる時で、やっぱりちょっとこう人とも比較するし、どんだけ自分がなんかその仕事、会社から見たら結構貢献してる、一生懸命頑張ってくれる人間だと思ってもらえてるけど、それも本当だけど、やっぱりよく見たら自分の評価のために頑張ってるとこもあったりとか、満たすためっていうのもあったり、でもまあ一般的にそういうもんかなってとこもあったし、だったのがやっぱりなんかタロット勉強しだして、本当タロットの世界観って学んでいくと普通がなくって、基準がなくって、でなんかなんていうんだろうな、もう視点がやっぱり22個の視点がいきなりこう入ったというよりは、もともと多分みんな持ってるんだけど、それが全部こうスイッチがついたっていうか、ってなったら、もうなんか今までこだわってた仕事頑張らなきゃとか、私が辞めたら困 困るだろうみたいな傲慢な気持ちだとか、そういったものが本当になんかなくなってきちゃって、なんか会社辞めるときは本当にあの気持ちよく、もう感謝だけで辞めれたっていうのが、なかなかこう辞められなかった、経済的なこともあるけど、そのやっぱり自分を必要としてくれる場所みたいなのがどっかにあったと思うし、でもまあそういうのってなくってもなんか大丈夫なんだなと思うし、なんかそうなんですよね。
めちゃくちゃ面白いですね。なんか本当にエマさんね、今おっしゃられてるみたいに、私たちっていつもなんかまあ会社員としての私とか、まあ、会社では課長ですとか部長ですとか、課長としての私とか、まあ、お家ではお母さんですとか奥さんですとか娘ですとか、まあ、いろいろ学校行ったら何々とか、いろんな肩書きとかね、ラベルペタって貼ってて、で私はこれっていう風に大体まあね、あの思い込んで生きてるっていうか、まあそう思い、みんなで思い込み合うことで、まあ社会は成立してるっていうのはあるんだけど、でもあまりにもちょっとそれに縛られすぎて、まあ私こんなもんだろうとか、人生こんなもんだろうっていう風に、こうなんかね、ちょっとこう本当の自分の、さっきのね、ハイジの話も出ましたけど、本当はのっぱらで駆け回りたいみたいな自分がいるけど、やっぱり社会に出るに従って、まあこれぐらいっていう感じで生きてる方もね、多いと思うんですよね。でも、うん、さっきのその22枚のカードが全部こう自分の中に内包されてるっていう、でそれもって、あの愚者ってゼロだったっけ、数字ないんだったっけ、ゼロゼロですよね。だからそう、愚者その中でも愚者っていうのはなんかその22枚全部の可能性をはらんでるっていうか、なんか女帝にもなれるし、なんだろう、あの、悪魔にもなれるしみたいな、世界にもなれるしみたいな、全部が本当に全部をはらんでいる自分っていうのを自覚した時に、やっぱり何をしていけるかとか、何を今この瞬間選ぶかっていうのはすごい、なんか本当その瞬間瞬間の可能性が無限大に満ちてるなっていう、なんかそのことを思い出すだけでもすごいね、生きることも働くことも面白くなってくるなってすごい、思いました。いやー、すごい面白いですね、本当に。なんかそっか、じゃあ、エマさん自身もなんかタロットと出会ってすごいこうね、あのお仕事を辞められたりとか、あの何だろう、新しい出会いがあったりとか、本当にタロットに出会ってからいろいろとこう動き出しちゃったって感じですか、運命が。
そうですね、ちょうどタロットに出会うちょっと前に父親が亡くなって、父親がね、結構あのもう好きなことを何でもやってやり尽くして死んじゃったような人だったから、大変だったんだけど、なんかあの父が亡くなって、あ、もう終わったと思ったら、あれ、なんか全然何も終わらないと思って、なんかだからこうだんだんちょっとうっすら気づいて、あ、親のせいにして、なんか私の人生大変だと思ったけど、いや父がいなくなっても一緒だと思ったら、なんかちょっと違うなって思い始めた。なんか2012年ぐらいがちょっと気づきだして、タロットに出会って、なんか本当に変わってきたっていうか、目覚めてきたっていうか、自分の、ね、中にあるものがって感じですね。
なんか本当タロットに出会ってこう隠してきたとか、ちょっと嘘ついてたっていうね、そういう自分、潜んでいた自分っていうのがだんだんこう息をし始めて、おーいってこうなんか内側から呼びかけがあったりとか、どんどんどんってこうね、ノックしだしたりとかって、そういう感じのイメージだったんですかね。
ですね。
面白い。なんか、まあ、エマさんの場合はタロット、この人生でタロットっていうのがその大きなきっかけとか、鍵だったり使命だったりすると思うんですけど、まあ人それぞれ、なんかみんなそれぞれ、まあ私だったらコピーライターって言葉とか、まあ、いろいろアートとかスポーツとか、いろいろ皆さんそれぞれね、なんか本当にこの人生で縁のあるものってあると思うんですよね。なんかそれにやっぱり一回出会っちゃうと、やっぱりみんなこう人生に嘘つけなくなっちゃうっていうか、そういうのってあるんですかね、なんかね。
そうだと思う。そうですね。本当嘘つけなくなっちゃう。ね。
それ、 ね、それがなんかこう、うん、やりやすい時代になってるんだろうなって、うん、今までだったらね、なかなか女の人は台所とか、うん、男は台所入るなとか、いろいろね、なんかそういうしきたりというか、なんというか、あのしがらみとかあったと思うんですけど、今は本当にみんなが愚者になりやすいっていうかね、そんな時代。うん、まあ、だからこそ、うん、どうぞどうぞ。うん、
あ、愚者のカードの説明っていうか、うん、習うときに例え話が、うん、あの泉先生がね言う例え話なんですけど、うん、日本人がお正月にお餅を食べなきゃもう始まらないって、うん、でその時こう日本人的にはそうだよねってみんな思うけれども、うん、それを外国人の人が聞いたらどう思うみたいな、
うんうんうんうん、
いやなんか日本人みんななんかちょっとおかしいよねみたいな、もうそれだけのことすると、うん、だから本当愚者ってもそういう感じだから、うん、あのちょっと外に出てこう見てみようみたいなってなったら、うん、もうこだわってた自分にちょっと笑えちゃうみたいな、うん、そのぐらいの、うん、でもなんかちょっとその視点持つだけでも全然今生きやすいなと思って、
うん、
ちょっとこだわった視野が狭くなる時ってねあるんですけどね、
うんうんうん、そうですよね。なんか必死になってる時ほどなんかこれぐらいの距離で見てなんかうわーってうわーってなってるだけどよく見てみるとあれなんか意外とこう綺麗だったなとかこういう風に見えるなとかこうやってなでなでしてあげたらいいんじゃないみたいなことがね、
うん、
必死になってる時はもうなんかこれぐらい至近距離で見てるんだけど、うん、でもなんかその引きで見るっていうことをいやメタ認知、うん、メタ認知ってこう頭で考えるのも、まあ、もちろん大事意識するのも大事だけど、うん、なんかタロットっていうねカードツールが、うん、あの目の前にあったりとか、まあ、エマさんみたいなねタロットリーダーさんが近くにいるとちょっとそのきっかけに、ね、なって、うんうん、なったりねそれが自分のちょっとデフォルトとして設定されると、うん、あの生きやすくなりますよねきっとね、
うん、
なるほどすごいなんかタロットと出会ってからもエマさんのなんかビフォーアフターというかどんな風に変わりました、うん、まあ今もねどんどん併用されている途中だと思うんですけど
ですねビフォーアフター、
うん、
どうなんでしょうでもどうなんかな、うん、
されたか
いやでもどう、まあ、本当めっちゃ変わってますけどねめっちゃ変わってるんだけど、ねうんうん、なんだろう本当になんか例えば仕事あの普通の他の関係ない仕事をしている時の私とかって、うん、前の会社で知ってる人から見たら、うん、大浦さんってめっちゃ真面目だしきちっとしてるし、うん、丁寧だし細かいし多分こういう言葉私今言っちゃってるけど多分みんな多分うんうんって言ってくれると思うんですよ、でもちょっと厳しいねとかちょっと怖かったりするよねとかだと思うんだけど今もうコールセンターとか行っても全く、うんそれができない。もう自分でびっくりするぐらいいい大人なのに、うんうん、もう分かりませんとか普通に言ってしまう。分かんないものは分かんないみたいな。
うんうん、
もうプライドどこ行ったんだと思うけど、
うん
うん、でも一見前の方が社会で生きやすいって思うから、うん、なんでこんな私になっちゃったんだって思うんだけど、うん、あのでも前の私だったら生きやすいけど嘘ついてるから、うん、やっぱりすごい苦労から入って常に努力をもうやめちゃいけないからみんなにバレないようにでやるみたいな、うん、今はそんなないからあの結構できないものはちょっとできないでも頑張ってます、うん、頑張りますみたいな感じでだからすごいやっぱ楽にもなってるし、
うん、そうなんだそうかじゃあ
受け入れてもらえると、うんうん、やっぱりあの愛されてるってこともちょっと分かりますよね、
う
んうん、昔はもうこんだけ頑張って努力してる自分だしみんなにも気遣いしてるし、うん、だからまあそうやって言ってもらえてるけど、うん、これ素の私見せたらどうなるってやっぱり思ってたと思うし、
うんうん
うん、でも今こんなにダメダメで、
うん、あの、うん
なんだろう熱が出て帰った日も普通に、うん、すみません体調悪いんで帰っていいですかみたいに可愛く言えたらよかったのに、
う
もう熱上がってきてパツパツになっちゃったから、もうすいません、うん、ちょっともう無理ですみたいな。
ギリギリまで。
もう本当にって自分で思ったけど、
うん、早く言いなさいよみたいな。
休み明け、すいません、ちょっと八つ当たりしてすいませんでしたとか。そう、でもなんかそんなことをしてもあいられると思った、うん、みんな、うんうんうんうん、やっぱりなんか本当素を出した方がやっぱり愛もちゃんと受け取れるし、うん、分かりやすいし、
うんうんうん
う
ん、
って思いますね。
そうなんですね。いやー、頑張ってらっしゃったんですね、本当ね、若い頃とかね、その働き始めの頃ね、うん、そう、まあもともとそういうハイジがね、うん、いるから。そっか、頑張ること自体も結構ね、しんどいし気張るし、でもこれがバレちゃったら、うん、ハイジが出てきてちょっと走り回っちゃったらどうしよう、みんなに嫌われるとか、なんかその恐怖もねあるし、常にそれをなんかこうギュッてしながらこうね、うん、胸を張ってなんかスーツ着て、分かんないけど、うん、なんかそういう社会人としてのご自身を頑張って生きてらっしゃったんだなって。うん、でもそれをなんか解放した時にもう私はこれですっていう風に自分で受け入れて、もう周りにもね晒した時に、ああじゃあまあよしよしここはやってあげるよとか、もう仕方ないな、うん、でもそういうとこがまあ結構可愛かったりするよね、お互い様だよねみたいな感じで、まあ、周りの人とのね愛情も確認できるし、いやみんながそれをね本当にできたらね助け合えるし、あのそれぞれ違う力持ってるからなんか生かし合えるっていうね、なんかそういう優しい世界になるんじゃないかなって今ね、お話聞いてて想像しました、うん、あ、 ありがとうございます。いやそんなねいろんなこう魂の旅をね経てきた、うん、あのエマさんなんですけど、まあ、今ねちょっと泉先生のお話なんかもあの出ましたけど、まあ、いろんなメンターの方とかね人生を変える出会いとかがこうあったと思うんですけど、うん、なんか特に印象に残ってるその出会いとか、メンターさんからのね言葉とかってなんかあったりしますか。
そうですね、なんか、まあ、泉先生は本当にタロットの師って感じなんで、その個人的なダイレクトに何もないんですよね。一人で勝手に講座受けて、うん、あーって思ったり感銘受けたりとか、うん、って感じだけど、やっぱなんか前の勤めてた会社のこう社長とかっていうのは、うん、だから直でそんなにないけど、うん、本当になんて言ったらいいんだろうか、またこうやってインタビューされてるのになんて言ったらいいんだろうか
いえいえ大丈夫です、心に釣り糸垂らしていただいて
ねえ、なんだろう、なんかこれ社長だからっていうその世の中の社長さんみたいなイメージじゃないんだけど、うんうん、やっぱりなんかその自分で会社やったり従業員を養ったりしてる人ってすごいなと思うことがいっぱいあって、でもそんなに人のこと見れてないはずなのに、結構みんなのこと知ってるんですよ、見てくれて。
そうなんだ、うんうん、
なんかあのちゃんとその人のいいとことかを知ってたりとか、うん、でそういうのをびっくりしちゃったりとか、あ、見てもらえてるみたいな、なんかその会社の中でこうちょっとしたことで、あのちょっとトラブルとかあって、あ、なんか信頼されてないんだみたいに思う出来事があって、
うんうん、
でもうちょっとショックでいろいろあって、うん、休んだりとかする時期があって、
うんうんうん、
ちょっと行けなかったっていうのもあって、でその時になんか社長が、あの子どうしたんだみたいな、あのいつもいないから、うん、でまあちょっとでも知ってたみたいやけど、まあ、ちょっとこうこうこうで説明してくれる人もいて、
うん
じゃあなんか、あの、辞めさせちゃダメだみたいな、俺が話そうかみたいな、うん、
へえすごい、社長自ら。
そうなんですね。でなんかそのやっぱ話す、なんかダイレクトなことって何も社長って言わないけど、
うん、
すごいちょっとこう遠いとこからのメッセージではあるけど、
うん、
あのやっぱりなんか働いて一生懸命やってると、うん、あの何か言われることとか、やっかまれることとか、うん、みんないろいろあると。社長はなんか、田舎から出て、集団就職で、ケーキ屋に働いて、うん、でもその仕事があって、ご飯が食べて、寝れてお給料までもらえるなんて、とてもありがたくて、 で、本当に楽しくて仕方がないから、うん、終わってからも掃除したりとか、飲食したりとか、ゴミ箱にあった捨てちゃったシュークリームを食べてみたら、うん、あ、こんな美味しい食べ物があるんだって知ったりとか、うんうん、っていう話をね、こうしてくれた時に、うん、で、そういう時に、やっぱりみんな、ちょっと優しい顔をして、そんなに頑張らなくていいよとかって言う人が出てくる。で、そんなやらなくていいし、もう休んだらいいとか言うんだけど、うん、それでもやめなかったら、なんかもうそんなにやるなよみたいになって、いいかもするなよっていうことになったりする。でもそれをやりたいと思ったら、人の意見なんて気にしないでやったらいい。だから仕事のやりすぎてダメだとかないから、やりたいなら全然やったらいいみたいな。
ああ、かっこいい。
そう、周りが何か言うから、あ、なんか私やりすぎてるんだやめとこうとか、もうそんなのいらないし、
うん
うん、泣いたけど今も言ったら泣きそうだけ
ど、うん、すごい出会いがあったんですね、そこでね。まだタロットと出会ってない時期だったけど、そういうすでにね、
はい、ね、うん、だからその時ってちょっと多分やっぱりみんな頑張ってる人もちっちゃく罪悪感持ってたり、うん、まあ、バリバリやってるけど、うん、なんか仕事ばっかりやってて、ちょっと心なくしてやっちゃってて、うん、みたいなこととか思ったりするけど、うん、なんかそういうこと全く、なんか悪い部分というかね、とがめたりせずに言えるのは、うん、やっぱ社長ってすごいなって
、
ね、僕、うん、からのメッセージなのに、
うん、
うん、
どう、素敵。なんか、今お話聞いてて、やっぱその遠くから、あるいは時には近くから、必要な時近くから、こうちゃんとメッセージを伝えてくれて、で普段はこう遠くから見守ってくれて、でなんかこう必要な時に全体を把握しながら、必要な時はその必要なところにこう来てくれるっていうのは、なんかすごい人を見るっていうのと全体を見るっていうのと、なんかこう、あの、なんていうのか、なんかタロットとタロットリーディングとすごく共通している部分もあるのかなって思ってて、その距離感の取り方とかね、この全体を把握する力とか、だからなんかそのタロットに出会う前にね、そういうね、メンターさんというか、素敵な社長さんに出会われて、そこに感動するエマさんっていうのは、まあ、全然その事業というか活動としては違うことやってらっしゃるけど、やっぱりそのね、社長さんから受け継いだことっていうか、うん、それってやっぱ感動するって、こう同じ波動を持ってるからね、きっと心今でもね、涙が溢れるぐらいなので、きっと今エマさんがやってらっしゃるタロットリーディングとね、なんかつながってるとこあるんだろうなって思いながらね、聞いてました。いやー、素敵な出会いがいっぱいあったんですね、本当に。そこから本当ね、なんかタロットに出会われて、魂のね、旅、武者の旅が始まって今に至るわけなんですけど、やっぱりそういうふうにこう勇気を持って一歩踏み出せたとか、うん、自分の中の排除をちょっと解放できたっていうのは、なんかやっぱりそのタロットに日々触れているからとか、タロットがあったから日々こう冒険を楽しむことができているのかなって想像するんですけど、その辺はどうですか？なんかタロットが教えてくれることとか、日々タロットがあるっていう生活、
うん、そうですね、うん、なんか実際はもう今はすぐにタロット引こうってやっぱあんまり思わないんですよ、うんうんうん、でもだからタロットがどうでもいいとかではなくって、
うんうん、
まあ、引かなくてもなんかちょっともうインストールされてるし、
あ、体に、
うんうん、でもそれ、まあ、これを聞いたらまたあのお勉強してない人とかは、あ、インストールするんだって感じなんだけど、うんうん、多分本当はもう元からあって、それをこうちゃんと一個一個全部開いていっちゃうだけって感じだから、うん、みんなあるんですけどもね、
うんうん、
なのでなんか今は実際タロットはそんなにショックで引くとかないけど、うん、でもやっぱり、うん、常に自分の中にこうタロットの視点っていうのがあるから、
うんうんうん、
なんか結構冷静にいられるし、
うん、そっか、すごい面白い。でもそれってやっぱりある時期結構がっつりこう先生についてとか、本当に他のリーダーさんのところに行ってとか学 な本読んでとか、うん、ある程度本当自分の中にこうインストールこうしてきた時期があって、うん、でまあ実践としてこうね、うん、アウトプットもしていって、それの蓄積があって今もうタロットバージョン、うん、タロット OS が普通に、うん、なっちゃったっていう、う
ん、なんかただっていつもこうやって言っちゃうから、うん、あなんか結構そんなもんでいいかなってまた私も勘違いを生ませちゃうんだけど、うん、いやあの最初の頃はみんな別にあのなんだろうな必死になんだけどとかではないけど、
うんうんうん、
もうやりたいと思ったら多分言われなくてもやると思うんで、うん、私も毎日毎日パッて言ってたし、
うんうん、あの
会社にもカード持って行ってたし、
会
社にも昼休みとかに誰かを捕まえて、
うん、誰かいねえかな悩んでること
とか、うんうん、ちょっと暇だなと思ったら、うん、あ終わってから、
うんうん
ちょっとと思って忙しい時にさすがに言いにくいから、うん、ちょっと今日帰りにタロット聞きますとかなんかあの、うんうんうん、聞きませんかって言っちゃったら断られる可能性あるから、
うん、やんわりと逃げ場ない感じで行きます
だからやっぱり自分でも最初の頃は散々やったし、うん、それノートに全部記録して書いたりして、うんうん今もそのノート見たらもう面白くってちょっと笑えるんだけど、うん、しょうもないことばっかり聞いてるんで、うん、お題がなくなるから
そうなんだ
やっぱそれをいっぱいやってんだから、ね、本当、うん、あの勉強されてる方とかはねもうどんどん聞いたら聞くのが一番だなって思
う、うん、そうですよねそれもやっぱこれだけやらなきゃじゃなくて誰か捕まえなきゃじゃなくてなんかいないかなみたいなもうやっちゃうっていう感じですよね、
うん、湧き上がったなんか本当にどんななんかイベントとかでもね、うん、もう行ってただで引いてあげちゃうみたいな感じで、うん、もうただだったらやっぱ引かせてくれる人多いからもうただでやっちゃうみたいね
なるほどねそんな蓄積があってでもそれってやっぱりコタロットだけじゃなくてね、うん、本当に自分の心が好きな純粋に好きなことってそれもなんか寝ずにね、うん、やっちゃいますよね、うん、好きじゃないとできないもんね、うん、それはねこれやったら儲かるとかこれやったらちょっとお得とか、うん、やったらかっこモテるとか、うん、まあ最初のね、うん、そういう動機ってありがちですけどそうだとなんかいつかこう無理が来ちゃうっていうか、
うんうん、そうです
ねだからいかに自分の心とつながって私はこの星に何しに来たんだっていうところで、うん、今ね、うんまあ、エマさんの場合はタロットだったしみんなそれぞれにそれがね湧き上がるようにしてこうやりたくなっちゃうことってきっと、うん、あの使命とかねそういうこの星に来た目的とかとつながってるなって思うのでみんなそれぞれがねそれを見つける、ね、星にますますなっていくといいですよね。なるほど。ありがとうございます。いや、ちなみに、まあ、そんなもうすでにね、タロットがあの体と心に、心身、魂にインストールされてるエマさんなんですけど、なんかそのリーディングするときに、特に心がけてることとか、あとなんか私もね、今、タロット好きで、なんだろう、時々弾いたりとかね、してるんです、学んだりしてるんですけど、そのタロットとの関係性を深めるために、なんかまあ最初の頃でも今でもいいんですけど、なんか意識してらっしゃったこととかってあったりしますか？
そうですね。なんだろう。まあ、でもフラットにも読むっていうことかなと思って、うんうん、
フラットに。
つい目の前に人がいると、うんうん、その方がめっちゃ悩んでたりとかもうほんと不安そうにしてたら、うんうん、ついこう人間の方の気持ちがちょっと出てきて、うん、なんかちょっと帰りは元気になったらいいなとか、うんうんうん、あのちょっと不安ねなくなったらいいなとか思ったりするんだけど、カード読むときはもう別だからってことで、うん、それをやっぱ横に置くみたいな、
うん、
もう一切抜けてカードだけ読むみたいな、
うんうん、
そこを、もう気をつけてるのは、
うん、
なんか講座とかで生徒さんとかにも言うけど、やっぱりついこうどんな風に思うとか、言葉をこう綺麗に並べるとか考えちゃうけど、
うん
うんまあ、このカードの世界観をもうただただ最初ノート読むんでもいいんで、言っていったらそのうち自分の中で絶対言葉がこう出てくるから、もう僕は もうこれは3番で女帝のカードでっていう決まりの頃からでいいので、なんかそこでやっぱりちょっとフラットな状態で、でその後はね、なんか出てくる、そこが多分直感とかだと思うんですけどね、最初は直感ではないし、もうそのまんま読んで、でも後には多分直感、自分の中でつながってくる。
なるほど。なんかどういう状態なんですか。こうチャネリングしてるみたいな、こう自分を空っぽにしてこう通してるみたいなイメージなんですか。すごい。どんな感じなんですか。リーディングしてる時
って。あんまり意識をしてないけれども、でもやっぱりなんかこう人にはやっぱりそうやって言ってもらうことが多いから、鑑定受けてくださった方とかね、なんかもうなんかそのこうやって置いてきたものをこう言ってる、だから普段こんな感じであんまり上手に喋れてなくって、で結構あんまり喋ってないんだけど、鑑定の時はすっごい喋るよねみたいな、
ちょっと違うんですね、流れるように。
確かに私もちょっと覚えてないけど、止まらなかったりするから、ずーっと、そうですね、だからなんかあんまりね、自分でね、こんな感じでっていうのが言いにくいんだけど、
もうあんま覚えてないっていうのもあるかもしれないですね。入っちゃってて、いやー、なるほどな。そっか、フラットに、まあエゴをなくして、こう言ったら喜ぶだろうなとか、こう言ったら傷つくから、ちょっとこれはやめとこうとかではなくて、もうただこう、
アドバイスをしようはなしって感じですね。アドバイスはもういらないご自分の思ってるんで、アドバイスが欲しいですっていうのも本当すごくわかるんだけど、アドバイスはもう私の個人的な主観になっちゃうから、私のことが好きでだったらもちろんお答えするけど、タロットはなんかアドバイスを言ってるわけではないから、この視点でちょっと見てみたらどうみたいな提案してくれてるから、
なるほど。なんかコーチングみたいなもの近かったりするんですかね。なんかタロットを通してその人が自分自身とこう対話できるようになるっていうか。
そうですね。なんか今のやっぱり占いが、当てる占いではない、時代的に、どちらかカウンセリングとかコーチングよりだと思うから、なんかこの私が習った時もこう22万円で試験、先生はリビジョンってことから言ってるんだけど、22のカードで自分を見直すみたいな、そのためのツール、なのでどのカードが出たとしても悪いカード出ちゃったはまずありえないっていう、死のカードが出ようと塔のカードが出ようと、わあ死だからなんか終わりがやってくる、わあ最悪とかじゃないし、なんか物事が終わるって考えたときに、それを通して自分を見たらなんか出てくるものっていうのが多分人で出てて、人によっては、なんかそうだ、ちょっとなんか浸ってる場合じゃなかった、もう今やらなきゃって思う人もいるだろうし、なんかもうそうだなと思って今味わおうって人もいるだろうし、そういうことを通して出てくるから、死が出てもびっくりすることも怖がることもないし、
ね、一見怖いカードっていうかね、骸骨出てきたりとか、なんか怖くもいたりとかだーって思うけど、でもそれはなんかね、当たり外れとかいい悪いではなくて、それも問いかけというか、あなた何感じる、じゃあどうする、何を望んでいるの本当はっていう、本当問いかけなので、本当になんかね、怖がらなくていいよっていうか、そのエマさんのね、見てる世界観っていうのが、なんか私たち一人一人にもね、インストールされると、もうちょっとね、楽に楽しく生きるきっかけになるんじゃないかなって思うんですけどね。本当そういうね、タロットって、なんかこう一言では言えない、なんかこうただの占いツールではないっていうね、すごい深い世界観とかあると思うんですけど、ちょっとね、いろいろ聞いてきましたが、まあ、これからエマさんのね、タロットリーダーとして、そしてまあ、エマさんご自身として、これから、まあ、タロットを使って、もしくはタロットなしのもうエマさんそのもののビーイングでね、これからどんなことをね、していきたいかとか、どんなことを届けていきたいかっていうことをお聞きしてもいいですか。
はい、そうですね。 ですね。今やってる活動っていうのも、うん、あの続けたいと思ってることばっかりなんでしたいなと思ってるんですけど、うんうん、すごいなんか今私ね、すごい難しい、なんかこう変わっていく時期って感じなんですよね、うん、なんですごくうまく言葉で難しい、言いにくいんですけど、うん、あのタロットはやっぱりタロットを通してなんだなっていうのが、うん、今すごく感じてることなんで、タロットを通して伝えたいことっていうのはなんか、うんうん、なんだろう、なんて言ったらいいんでしょうね、もういつもちょっと書くときにもこう言葉を選んじゃって迷っちゃうんですよ、なんかあの、うんうん、あなたは愛そのものですとか書いちゃうけど、でも書きづらいから限定のストーリーだけとかに書いちゃったりするんですけど、うんうん、実際はそういうことをやっぱり本当思ってるし、うんうん、なんか私奇跡のコースっていう考え方があって好きなんですけど、本当あの一人一人みんな神の子だっていう、神の子って言っても、うん、昨日フォロスで安心しやっと言ったかもしれないけど、うん、別に神っていう存在がいてんじゃなくって、うん、まあ、結局そのメタファーだったりとかするんだけど、うん、もうみんな一人一人がっていう、そう思ったらちょっとやっぱり人と分けることもないし、見える世界、うん、本当に違う、うんうん、なんかそういうことを実際に伝えていきたいんだなと思って、うん、優しい、うん、自分が生きたいし、うん、って思うから、うん、でもそのために、自分は、まあ、タロット使ってなのかなと思って、
うん
うん、そういろいろ講座やったりイベントしたりとか、
うんうん、なるほど、そうか、タロットを通して、なんか単にね、タロットでこう未来を占います、気になることね相談してくださいっていうことももちろんそうだけど、そで自分はどういうふうに生きるかとか、まあ、君たちはどう生きるか今ねざわざわみんなしてますけどというとことか、でそれを自分自身でこう問う力、まあ、まさにそのこれまでのねエマさんの変容みたいにを身につけてもらうとか、こういうふうに世界を、うん、こういうふうにしたらこういうふうに見えるよっていうことをなんか届けるきっかけになる、うん、気づくきっかけになるなんか時間とかね、うん、そういう集まり、うん、コミュニティみたいな、今もねやってらっしゃるし、これからもどんどんねそういうふうになっていかれるんじゃないかなと思うんですけど、具体的にはなんかエマさんのね今やってらっしゃるあの、うん、なんだろう講座というか、これからあのされるイベントとかってどこに行ったらエマさんに会えますかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど。
ありがとうございます。それでね、ま、鑑定とかはもういつでも連絡もらったら、うんうん、大阪とか神戸とかでしてます。うん、で、あと、2ヶ月に1回、神戸、三宮のパンダ生態さんで、タロットギャザリング、タロット会やってるんですけど、
私もファンのやつです。う
ん、そうなんです。ありがとうございます。はあれですね、なんかちょっとサブカルチャー的な感じもあるし、うん、でも半分リーディング時間とかもあるんで、うん、あのカード引くし、うん、自分のことちょっと向き合ってもらえるような時間、うん、グループセラピー的な、うん、みんなの感じ聞いたりするん で、うん、でそういう会をしているのと、うん、あとあの11月からですけど、一年のタロットの先生、泉隆一先生に三宮、うん、に来ていただいて、生命講座を毎月やることになって、うん、11月は一応なんかあのお試しというか、ちょっとこうプレコースって感じで、うん、12月から5回かな。うん
わあすごい盛りだくさんだし、どんどんなんかバージョンアップねしていかれるような感じですよね。
生命の月とかも、うん、難しい知識の講座っぽいけど、実際に、うん、なんですか、宇宙の仕組みを表してる図なわけで、うんうんうん、と思ったら、ね、それを知ることですごく自分が楽に生きやすくなるみたいな。
そうですよね。
知ってほしいな。
ねえ、なんか本当一見ね、あのカバラのね、あの図とか見てると、なんか名前も難しいし、図もなんかすごいわからないし、なんか遠い宇宙の何かを学んでるような気がするけど、うん、実はそれを学ぶことで、この地球で生きていくための術がね、分かったりとか、本当にこの地続きというかね、
うん、
なんかつながってますよね。
うん、
いやすごいな。なんかね、あのエマさんにね、うん、あの情報ちょっといただいたんですけど、そのマルセイユタロット講座とか、その教える方のねこともやってらっしゃって、それもね、あのただこのハウツーとかね、どうやって読むんですよっていうんじゃなくて、なんか自分が錬金術師だと思い出すんだよっていうキーワードもあったりして、なんかそこもすごい面白いなと思ってて、なんか一人一人がねの目覚めを手伝ってるっていうのが、なんかね、いろんな活動を通してのテーマなのかなって思ったり、
うん、そうですね、なんか一方的にお伝えするっていうんじゃなく、うん、鑑定もそうですけど、講座とかも、まあ、カードの説明は もちろんねちょっとやらないといけないんで、時間内にやろうっていつもちょっとギリギリで困るんだけど、でしてるんだけど、でもやっぱりあのその方の生徒さんの話を聞いて、それは、うん、それってこうこのカードですよねみたいな、やっぱり自分のこととカードが一致しないとなかなか入らない、もうカードはいらないのツールで、このカードが出たらみたいな、自分と別物みたいになると読めないから、でそうなっていくと、なんか自分でこうなんか自分の人生自分でちゃんとこうできるんだっていう、なんか分かってくるし、で錬金術師ちょっとね、大げさな気もするけれども、でも大げさなようで実際そうですよね、なんか
そうですよね、
でも思う、大げさなようで不思議な話のようで、なんか現実に分かるなみたいな、
ね、私たち一人一人がね、あのアルケミストの物語みたいにね、それぞれの冒険して砂漠を渡って時には倒れ伏したりしたりしながらね、自分が自分自身が錬金術師、なんか人生のね創造主なんだっていうことに目覚めていくっていう、なんかそういうねことをね、今エマさん自身も冒険されながら、新しい冒険者の方とか、これから冒険出てみようかなっていう方とか、いろんな砂漠で立ち止まってらっしゃる方とか、いろんな方たちにね、なんかねお伝えしていらっしゃるんだなっていうふうに、いやー思います、本当に。いやありがとうございます。いやそろそろね1時間なんですけど、なんか最後にね、そのエマさんにとってそのタロットとはっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですが。
タロットとは、そうですね、タロットとは、なんだろうな、タロットとは、もう今なんかその、もうちょっと前だったら、すごい自分の大事な道具で、道具だとか思った気がするんだけど、今はなんかさっき話したみたいに、自分の中に入っちゃってるもんだから、なんだろう。もうなんか 何ってこう言葉にもちょっとできなかったりするんですけど、
すごい当たり前になっちゃって、
だからといってタロットが一番とか本当思ってなくて、自分にとってもタロットが分かりやすいツールなんですけどね、
もうなんかタロットの性というか、タロットの使者というか、もう一体化しちゃってる感じですね。本当言葉言語化する必要もないぐらい、きっとねエマさんの中にねもうインストールされちゃってるんだろうなって、思いながら、でもいろんなことをねこれからも冒険続けていって、さらにね、もうこのままじゃなくて、どんどんねこのアップルみたいに OS ね、新しい OS 出ましたよって言って、どんどんアップデートしていく行かれるんだろうなと、これからも楽しみにしております。
はい、
いや
でもますます難しい話いっぱいしたけど、タロット普通に、当てるためにやったりとかしても全然いいと思ってるんで、なんかすごい、ね、当てちゃダメだみたいにみんな思ったあれなんだけど、なくて、それもないし、私も物なくした時とか、カード聞いたりとかして見つけたりとかしたこともあるんで、
すごい、
イヤホン愛さんが今してるようなをなくしたときに、 ってでもここの動いた距離で考えたら会社の中で、うん、思って休憩室で諦めきれなくて引いたら、うん、吊るされた男、うん、違う吊るされた男だった、うん、でそれを見てあまだ絶対生きてるわと思って死んでないと思って、うん、これは4日で吊られてるわと思ってでも実際まあ本当に吊られてるもあるけど私の思考がもう固まってるわけだから、うん、と思ったそっかじゃあちょっともう非常識だけど戻ったら休憩終わったらそこで聞こうと思って管理の人に言って、うんうん、で管理の人がみんなに聞いてくれて、うん、大木田さんが落としてみたいな、うん、って言ったらその中で一人が、うん、あ私さっきあの見たのって更衣室でで更衣室のハンガーに引っ掛けといたって、
うん、あ吊るされてたやっぱり
吊るされてて
そんなめっちゃ面白い
そんな感じでだからこう頭をやっぱり柔らかくしてタロットそんな風に使えるから、うん、全然難しいことばっかりじゃなく、うんうん、やっぱりまあどんどんみんな何でも使ったらいいなと思ってます
いやーなくし物をね見つける時からね、うん、お悩み相談から、うん、宇宙の真理が知りたい時まで、ねうん、いろんなレイヤーでね対応してくれますからタロットさん、ね
うん、
本当ね遊びからゲームからね本当に真剣な、うんうん、どこからもう本当に今の自分とねなんか対応してというか、うん、いろんな使い方楽しんで見られるといいんじゃないかなって思いますし、うんはい、まあ、エマさんのねイベントとかねあの私も参加させていただいているものとかもありますけど、うん、リーディングとかこれからまあ新しくね先生と始まる講座とかもねいろいろと皆さんありますのであの詳細欄にねエマさんの連絡先というかインスタのねアカウントも貼っておきますのでぜひぜひねエマさんに会って見てくださいきっとね世界の見方はねタロットを通してね変わっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。じゃあ最後の最後に一言だけこれを聞いてくれている見てくれている皆さんに一言エマさんからお願いします。
最後一言はい、
うん、
とはい、うん、ありがとう見ていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そうですね、はい、会いに来ていただけると嬉しいです
かわいいかわいいんですけどなんかこう控えめさとね、ミステリアスさが
もっとちゃんと話すんで、うんうん、安心して来てください
このギャップがね、本当なんかね、私もオンラインとリアルでね、ちょっとプチリーディングしていただいたんですけど、リーディングしている時のエマさんまた全然ちょっとキャラ違いますから、それもまたね、あの見物というか、ズキュンなポイントなので、ぜひ皆さんね、会いに行ってくださいませ。はい、エマさんありがとうございました。
はい、本当にありがとうございます。
ぜひぜひ喋りしましょうというわけで本日のね、はい、アルケミストインタビューはタロットリーダーのエマさんでした。ありがとうございました。はい、またねー。